高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週、貸し切り観光バスの路外転落の事故についての判決があったというお話をしました。その判決のその時期からいくらも経たない時に、今度は北海道で、地域の交通網を支える、都市間高速バス、貸し切りバスではありません、路線バスではありますが、都市と都市を結ぶ高速バスですね、多く高速道路などを走りますが、そういうその都市間高速バスとトラックが衝突して5人の方の命が奪われたという事件が発生しました。6月の中旬でした。トラックは養豚事業者が豚を運ぶという、そういう運送の途中で起きたものでした。北海道内の主要都市を結ぶ都市間高速バス、これは複数のバス会社が共同で運行するという、そういう仕組みになっていて、飛行機だとかあるいは JR の特急列車などに比べると割安なことが特徴です。北海道ではとりわけ地域広いということがあって、交通手段としては極めて重要な運行手段の一つになっています。で、事故が起きたこの路線というのは札幌と函館を結ぶ線でして、4社のバス会社が共同で1日7便を運行するということになっていたようです。で、今回この事故を起こしたこのバスは北都交通という、札幌市に本社を置くバス会社で、この路線便のうちの2便をこの会社が受け持っていたということのようです。事故が起きたこの道路は北海道の八雲町という町、道南ですけれども、そこの国道です。一般道ということになります。この国道で正面衝突をしたという事故でした。道路は直線道路がバスの方から見ると直線道路から間もなく右に曲がりまた直線になる、直線と直線が事故の発生したところに近い場所で少し折れて右に向かう、トラックからすると直線道路を走ってくると少し道路が左に折れてまた直線になるというような、いわばくの字というと少し大げさかもしれませんが、ややこう折れ曲がる、そういうような道路線形の国道でした。で、実際にどういう事故が起こったのかということは、このバスの後ろから走ってきていた乗用車のドライブレコーダーに状況が撮影されていたということで、それが推測の大きな材料になっているのですが、材料になっているという言い方をした理由は、このバスの運転手さんもトラックの運転手さんも共に亡くなってしまっていて、状況を説明できる、いわば決定的な資料というのはこの動画ということになる。で、その動画の画像が今私がお話をしたようなものだということになるからです。もう少し踏み込んでお話をしますと、 先ほど私がお話をした、くの字状になっているということを申しましたけれども、くの字はかなり大げさで、ややカーブしているといった方がいい、そういう道路状況のようなんですが、トラックの方がその曲がっていくところを曲がらない状態でまっすぐ走ってしまったと。その結果、対向走行のバスに斜め方向からほぼ正面衝突に近いけれど、かなりこの角度の浅い形で、運転手さんが座っている車体の右の端のあたりのところに斜めに張り込んでいくような形で突っ込んだということになったようですね。どうも私が見たドライブレコーダーの動画からするとそのような状況に見えます。このような衝突形態を私たちはオフセット衝突と言います。オフセット衝突というのは、正面衝突の形になるんだけれども、この車体と車体が正面と正面で、完全にこの、なんて言いましょうかね、全体のエネルギーを全体で受けるというぶつけ合い方をしたのではなくて、車体の重心を少しずらす形で、正面と正面がぶつかってるんだけれども、トラックもバスもそれぞれ自分の車体の右の端のあたりを相手方車両の右の端にぶつけるという形のぶつかり方ですね。つまり衝突の接触面積が狭い衝突です。そういう衝突の仕方をしたように見えます。でこのような衝突をするとどういうことになるかと申しますと、まず一つは車体がそれぞれ双方の車体に深く食い込みます。エネルギーのかなりが短い接触面に集中しますので、破壊力が強くなります。ズブズブズブっと入っていってしまう、お互いに食い込んでしまう、そういう事故状況になるのがオフセット衝突の特徴です。それからオフセット衝突というのは、この重心を打撃しないで重心の横方向に当たるために、偏心衝突、偏心の偏というのは何て言ってますね、こう偏るという偏ですが、人偏に偏という字を書きますが、作りも偏ですが、偏心衝突と言いまして、相手方の車両の重心から外れたところをヒットするために、回転をさせる力が働いて、ぶつけられた車がスピンするということが多く起こります。この事件でもそういう状況があったようですね。これが事故の客観的な物理的な説明なのですけれども、ぶつけられた車の運転席、そこに運転手さんが座っていましたが、運転手さんとそれからその真後ろ方向の乗客席に座っていた乗客3人が、皆さんがトラックの運転席が突っ込んでくる形になる、その力を全部受け止めることになってしまい、激しい打撃を受けて、その乗員たちが亡くなります。乗客さんたちですか、亡くなります。それから突っ込んできてしまったこのトラックの運転手さんも亡くなったと。こういう事件だったようです。このバス事故、5人が死亡し、12人が怪我をしたと。いうふうに報道されています。非常に重大な事故でした。八雲町の役場の方の説明では、この国道はこの八雲町内で事故を起こすことが非常に多い、道路は見通しがよく、なぜこういうところで事故が起きるのかという疑問があるのだけれども、事故が非常に起こりやすいというふうに おっしゃっていました。どうしてこの道路の中央線をトラックが対向車線に入り込んでしまったのか。ドライブレコーダーの画像はその状況を映していまして、しかしその原因はドライブレコーダーの画像でわかるわけではないので、なぜセンターラインを越したかというのは、今まさに警察が捜査をしている最中だというふうに思われます。いずれその結果は明らかになるということだと思いますけれども、このトラックの動きを見ると、可能性として言うならば、わずかに左方向に道路線形がこう曲がっていく状態のところをその通りにハンドルを左に回しきらなかったということで直進状況を続けてしまった、直進走行を続けてしまったということのようにも思います。確かにそうかという断言はできませんが、ドライブレコーダーの画像から見ると道なりに左方向に曲がっていくことをしないでそのまま入り込んで、まっすぐ入り込んでてしまっているように見える。でもしそうだとすると、あるいはその事故が発生したその直前にトラック運転手さんが何かの理由でハンドルを切らない、あるいは切れない状況があったのかもしれない。例えばで言えば居眠り運転というようなことも可能性としては否定できないような気もする。そんな感じがします。道路というのは一般にところどころで曲がること、ハンドルを左転破右転破するという意識的な行動があることによって意識の覚醒が保障されるという関係があります。人間は何かそういう意識的な行動を取ることによって自分自身に刺激を与えて、それで居眠りというか、あるいはその感覚水準の落ちた状態の運転をなくするようにするということになります。だけれども、一般の道路というのはそういうことを考えて道路を作ってはおりません。実際に存在する道路を走っていて曲がり角があったり、あるいは道路が少し湾曲をしたりしているというところでドライバーがハンドルを大きく切り、あるいは小さく切り、そういう運転をする行動というものによって自分自身の意識レベルを落とさないようにするということをしているということなのですけれども、例えば皆さんご承知のように高速道路のように後から道路を全く設計図面を作って新しく作るということによって形成されている道路の場合には、なるべく道路をところどころで曲がるようにするということを意識的にします、しています。高速道路などでは道路のがまっすぐになっているところというのはできるだけ少なくする、大げさな表現をすればくねくねと曲がるようにして、高速道路を長時間ハンドル操作をしないで進むという状況が起こらないで済むようにしようというのが道路線形をくねくねにするというそういう考え方の規定にあります。今度皆さん高速道路を走るときには、今この道路はどっちの方向に曲がろうとしているかということを特に意識して運転なさるとそのことがよくわかると思います。いやここは珍しくもまっすぐだなと思うことがたまにありますけれども、それはいろいろな事情でその高速道路をそこで曲げることが道路工事上できなかったという場所に限られると言っていいと思います。一般道路はそういきません。実際に道路ができたときに自然に形成されている道路というのはくねくねしているものもまっすぐなものもいろいろありますけれども、 いろいろでまっすぐな道路も多いです。特に私は北海道の道路を走ったことがあって、私自身も知ってますけれども、北海道の道路はまっすぐ何キロもあるいは10キロもの道路があまり曲がらないです、走るようになっているというようなところがありますね。はっきり言って危ない、交通安全という観点からすると問題の多い道路ということになります。そういうところを抑えていくということになれば、そういう長い直線道路があるところでは逆に今度は意識レベル下がるために、どこかで曲がる状態になっていてもふっとその状況に沿わないで、前の直前の状態を維持したまま行ってしまうということになりがちなんですね。だからそれがこの八雲町が事故が多い理由かどうか、それはまだ分かりませんけれども、まっすぐ見通しが非常に良い状態で、作られている道路というものは、実は交通安全という観点からすると要注意道路というものだということは申し上げておきたいと思います。ドライバーの意識によって事故を回避するということはにかけてはいけませんけれども、そういう注意心といいましょうか、気をつける心を持っているということは大事なと思いますので、ご紹介しておきたいと思います。先週は事故のが起きないように交通安全を確保するための全体的な責任というのは現場だけではなく全体の交通安全行政に責任を負う部署の大きな義務だということを申し上げました。今回のこのバス事故についても、なぜ事故が起きるのかという原因を分析する中で、事故をなくすためにドライバーが注意するということだけに結論を持っていくのではなくて、この道路の中で事故が起きないようにするためには道路という、いわばハードの側の安全対策をどうするのか、どうすべきかということにも意識を向けていくという、そのきっかけにしないとまた起きる、また事故が起きるということになる、そう私は思いますので、そのことについての警鐘警告を申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。